はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、幼稚園や小学校はだいたい今週いっぱいというところがほとんどかなというふうにも思いますけれども、まあ早いものでね、2学期も終わろうとしている昨今であります。まあそんなことよりね、多分幼稚園ぐらいの子供たちは、今度のクリスマスね、これをずっと楽しみにしているんではないかなというふうにも思います。まあね、うちの先生にもね、ちょっと変、時々お間違いさんがいましてね、クリスマスっていうのはサンタさんからプレゼントをもらう日というふうに、正式に子供の前で教える先生がいたりするんですけれども、そうじゃなくてということを言わないといけないですね。まあうちはその無宗教の幼稚園ですから、ね、キリスト教の話をそう熱心にするわけではないんですけど、しかしまあね、クリスマスというのはやはりキリスト教の一つのイベントでもありますから、その辺はちゃんとある程度のね、正しい知識は持って、子供たちにも伝えてくれたらなと思います。もう皆さんもよくご存知の通りにね、イエス・キリストが、お生まれになったというのが、まあいわゆるクリスマスで、まあキリスト教のね、信者の皆さんはその日を お祝いをするということで、まあ一種の、新年明けましておめでとうございますというようなね、なんたってこの日から西暦は始まるということになっていますから、そのような大事な日になっているわけです。さて、まあ、いわゆるキリスト教の中では聖書というのが、まあ、テキストになっているわけですけれども、その中に、一番初めの方にですね、こういう一節で始まる福音書があるんですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、この言葉に命があった、この命は人の光であった。で、光は闇の中で輝いている、そして闇はこれに勝たなかったっていうね、言葉で始まって、私大好きなんですね。そのまず言葉というものと、その言葉には命があったということ、そして、この言葉には光であると、そして光は闇の中で輝いていて、闇はその光に勝つことはなかった。この闇というのは、例えば人が抱えている病気であったり、悩みや苦しみであったり、またいろんな災難であったり、まあ時としては戦争であったり、そういう、人が生きていく上で大変大きな荷物、重荷ですよね、そういったものを表しているというふうな話を聞いたことがあるんですけれども、そういった中にあって光というのは、やっぱ人々の希望なんですね、表していると。そしてその光、闇は光に勝つことがなかった。必ずこの希望は、今抱えている悩みやいろんなトラブルをやっぱりその希望を持ち続けて、それを克服するんですよっていうことを、まあ表しているというんでしょうか、イメージしているというか、ですからその象徴として、先ほどから申しておりますように、例えばキリスト教教会ではその12月24日のクリスマスを記念する礼拝ですね、はキャンドルサービスと言いましてね、まあ、日本語では燭火礼拝というんですけれども、まあ、教会堂の電気を消して、信者さんが持っているろうそくの明かりの下で、礼拝を守っていくというところが、まあ、世界中でも行われているわけなんですけれども、先ほど申したように、そのろうそくの明かり、光というのが、その闇を照らす光の象徴としてね、今もずっと用いられているわけでありますけれども、その同じ聖書の中にも、このイエス・キリストが誕生するところのね、こう言って物語を語っている、お話をしている部分があります。イエス様のお父さんとお母さん、お父さんはヨゼフさんという方でね、それから、奥様で、お母さんはマリアさんですね。で、ちょうどそのヨゼフさんとマリアさんが結婚した直後ぐらい、もうマリアさんが身重な状態なんですけど、その頃、皇帝のアウグストからですね、 全世界の人口調査をしろという命令が下るんですね。まあ当時のこと、今からもう2000年前のことですから、全世界といってもですね、やはりそのローマ帝国を中心とするあの一帯のことがまあ世界の全てであったわけですから、そのあたりのとにかく人口調査をしろ、多分あの税金を集めることが大きな目的ではなかったかなと私はそういうふうに想像するんですけれども、まあそういう命令が皇帝の命令ですから、絶対なわけですね。そこでその、いわゆる人口登録をするためですね、それぞれの生まれ故郷とかふるさとにいっぺん戻んなさいとね、つまり、私は誰それ村のなんとかですというようなね、いうふうな形で登録をしていくわけです。ですから、ただ例えば今仕事であったりいろんな事情でその故郷を離れてる人は、自分のとこ戻んなさいと、戻らなくちゃいけないと、強制ですね、これもですねということだったらしいんです。ということで、このヨゼフさんとマリアさんね、マリアさんは身重な体なんですけれども、まあ当時ね、その自動車とかバスとかありませんから、歩いていくか、まあロバに乗るかとか、まあそういった手段しかなかったわけですけれども、まあ遠く離れたところへ、聖書の記述では、この当時二人はガリラヤ湖畔のナザレという町に住んでいて、そこからユダヤのベツレヘムへ戻るというような記述がなされていますけどね。まあ正確な距離は私わかりませんけど、まあ相当、遠い、まして岩屋歩いていくんだったらですね、そのような過酷な状況を指示されたということですね。多分この辺もね、一つの物語として表していると思うんですよ。先ほど言いましたように、非常にその人生は困難な歩みの中ね、大変しんどいわけですね。でそのしんどい中にあって、その救い主が生まれてくるという、まあそういうシチュエーションが描かれてるんじゃないかなと思うわけですね。そしてご存知のように、ベツレヘム郊外の、まあ夜になっても泊まるところがないね、宿屋さん何軒も行ったんですけど、まあ満室だからといって断られるわけですね。でとうとう、泊まるところがないものですから、じゃあ馬小屋なら空いてるよみたいな形で、馬小屋に泊まって、でその馬小屋にいる間にそのイエスはマリアさんから生まれるということなんですね。ですからその本当に救い主なんだけど、例えばその宮殿で生まれるとかですね、立派なお家で生まれるんじゃなくて、もう普通の人が宿屋に泊まるのにそこにも泊まれない、馬小屋しか泊まれなかったという過酷な状況の中で、救い主が生まれてくるというのが、また人々にとっても救いの、ね、メッセージになっているんだろうなというふうにも感じますよね。でもね、まあそういうふうに聖書には書かれてるんですけれども、いろんなその聖書を研究する学者の方とか考古学者によればですね、例えば、今から2017年前のベツレヘムにイエス・キリストが生まれたという事実はどこにもないということだそうなんですね。まあ確かにそのイエス・キリストという方がその今から2000年前ぐらいに、実在して、いろいろその宗教の布教活動をしたというのは事実なんですけれども、先ほど言ったような、12月24日の夜に馬小屋で生まれたというような、何でしょうかね、証拠はどこにもないんだと。で、多分それは事実とは違うんだと。聖書の物語なんだというふうなことになってるそうであります。でもね、私つくづく思うんですけど、事実と真実は違うっていうことをね、時々お話をするんですよ。例えば、普段ね、ニコニコ笑ってね、あの人はいつも明るくてね、いい人だね、なんて言われてる人がですよ、実はつい数日前に長く付き合ってた恋人と別れてね、今はもう傷心の日々、ね、しかしそれを表に出さずに絶えずニコニコしてるということ。だから、彼はそのニコニコしてるというのは事実かもしれませんけど、でも真実としては本当にもう心がね、知事に砕け果てたようなハートブレイクしているような、状態であるから、そちらが真実さんの彼の本当の心持ちなんですね。ですから私はやっぱりその事実としてイエス様がその12月24日に生まれたのじゃないかもしれませんけど、やはり世界中の人々の心の中で真実となって 今のこの世にもずっと、語り継がれて、また信じ続けられているんではないかなというふうにも思うわけであります。ですからやはりそこで人々はやはり希望を見つけるんではないでしょうかね。さてそのクリスマスプレゼント、なんといってもね、子供たちにとってはそうですけれども、いつぞやのこの番組でもお話ししましたけどね、欧米ではクリスマスツリーの飾り付けをね、まあ12月ぐらい入ってすぐするんですけど、まあおじいちゃんやおばあちゃんからいただいたプレゼントなんかはそのツリーのね、根元の方に置いてあって、クリスマスの朝が明けるまでは開けてはいけないと、それをずっとねなんか触ったりしながら、なんだろうと思って楽しみに待ち続けるというふうな風習が今でもあるそうですし、サンタさんは、ミルクとクッキーが大好きということですから、子供たちは眠る前に、サンタさんへって言って、ミルクやねクッキーを枕元に置いて、どうぞこれを召し上がってくださいと、ね、プレゼントを持ってきてくれてありがとう、これを召し上がってくださいという形で、置いておくそうなんですけどね。だからちょっと気の利いたお父さんお母さんはなんかクッキーをね一かじりして置いとくそうでありまして、ああサンタさんが食べてるみたいなね、そのようななんか微笑ましい、クリスマスの朝が、繰り広げられるらしいですよ。はい、それではね、また子供たちにとっていいクリスマスになりますように、また皆様方にとってもね、心豊かな、年末が迎えられますようにお祈りをしながら本日はお別れをいたします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。